皆さんこんばんは。最初にあたって一言お祈りさせていただきたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがザンビアでなしてくださった素晴らしい御業をここで語っていくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、今回無事に、私たち息子と私と息子と1年間白馬に行きたいということを祈っていたんですけども、主が突然開いてくださって皆さんと共に、過ごせる時間をいただいていること、本当に主に感謝しています。それからですね、前回日本に帰って以降2年ぶりなんですけども、皆さんの尊いご献金とお祈りによって、働き、神様の働きが本当に支えられてきています。そのことをですね、この場をお借りして皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思います。本当にどうもありがとうございます。ですね、2004年に、ザンビアに宣教師として使わされて以降ですね、最初は礎の石個人のコーディネーターとして使わされたんですけども、その後ザンビアで主の十字架クリスチャンセンターザンビア教会が導かれて、今はですね、その教会の働きと個人の働きとですね、さまざまいろんな扉主が開いてくださっています。まずですね、今年久しぶり、今年ですね、今年の最初に久しぶりにですね、礎の石個人では男の子を一人受け取ることができました。写真を皆さんに見ていただきたいなというふうに思うんですけども、写真は準備よろしいでしょうか。ケネディと言います。12歳、本人12歳と言ってるんですけれども、本当はもうちょっと若いようにも思うんですけども、大体孤児たち自分の生年月日知らないのでね、自分をどうしても年上に言いたがるんですね、思いたがるんですね。でこの子は非常にです、痛いところを取ってきました。お母様が亡くなって、お父さんが再婚したんですけども、その両方から虐待を受けてですね、非常に体中に傷跡が見受けられます。でも本人はですね、そういったところを通ってきたとは思えないくらい本当にこう穏やかで優しくて素直で愛らしい、その一言がとっても似合う本当に愛らしい男の子です。どうか皆さんもですね、このケネディのために引き続いてお祈りいただけたらなというふうに思います。また次の写真をお願いしたいんですけども、この前にですね、ある先ほどお願いしたテリスが入っている写真があるんですけども、テリスは9歳の時に礎の石個人に来てからですね、今高校3年を卒業去年しまして、現在就職を探しですとか、また進学の道も模索しながらいろいろアルバイトして日々過ごしています。その中でですね、本当にこの直前、私が帰ってくる直前日曜日にですね、テリスに突然呼ばれまして、こう言われたんですね。マミー、今まで自分がやってきたたくさんの間違いをどうか許してほしいと。自分は人生って簡単だと思ってた。だけれどもアルバイトしてどんなに朝から晩まで働いてもたったの150円しか稼げないんだと。その苦しさ、生きているってことが本当は、生きていくってことが本当は大切、こんなに大変なんだと。だけども自分が人生が簡単なんじゃなくて、自分が今までどれほど孤児院に守られて愛されていたのか、それが分かってなかったんだ。だから自分はすごく甘えてたと。どうか許してほしいと。もしマミーが今自分のことを許してくれなかったら、もう自分は一歩も進めないんだというふうに言ってきたんですね。それですから、もちろんね、自分は、私自身はもうあなたのことはもうとっくの昔に許してますよ、ね、全てのことを許してますし、これからも神様の恵みの中を歩いてほしいって、それだけが私たちの願いですよっていうことを伝えて、本人は非常にですね、今なかなかこの1年間自分の進路が決まりきらないところですね、葛藤があったと思うんですけども、またちょっともう少し専門的なことが勉強したいという気持ちが固まってきたので、なのですね、皆様どうか継続してですね、テリスの短大への費用のためにですね、もし重荷の持たれた方はサポートをお願いしたいなというふうに思います。そしてですね、ザンビア教会の方の働きなんですけども、今皆さんに見ていただいている写真はですね、これはアウトリーチでストリートキッズたちへの炊き出しとですね、伝道というものをですね、今ずっと毎週 1回2回やってきてるんですけども、その時の様子の写真なんですね。この時はとっても寒い6月だったんですけど、なので私もちょっとコートを着込んでるんですけども、現在ですね、私たち26名のストリートキッズたちを自分たちの敷地内でですね、保護して寝食を共にしています。初めはですね、このようにアウトリーチという形でやってたんですけど、神様に導かれてですね、その当時はまあ40人近いストリートキッズたちが突然その留置所に入れられまして、それを私たちが身元引き受け人という形でですね、私たちのところに連れてきたんですね。もちろんそれを決心するときにはですね、別に余分なお金も余分な経済も余分な食べ物も何一つあったわけではなかったんですけれども、神様にですね、この大きいノアの箱舟のようなものがぐっとこう動き出しているっていう幻が瞬時にこう与えられてですね、ものすごく大きい平安と喜びが与えられたんですね。ですからこの子たちを私たちのところに連れてくる、引き受けるっていうのが本当に見心なんだというふうに思いながらですね、その今現在26人の子たストリートキッズたちを保護して、あと養育し、また、訓練を与えています。でこの時の写真ですね、次の写真よろしいでしょうか。これがですね、まあ、その時の炊き出しの時に賛美をですね共にやっている時なんですね。私たちの教会のメンバーからもですね、非常にそういった社会から見捨てられたような人たちのために何かしたいという若者たちが次から次へと現れてくれていて、このようにですねギター1本持ってですね、みんなで賛美をしに行っています。次の写真お願いします。これはですね、その伝道ですね、御言葉を分かち合っている時です。これはこの時はですね、非常にもう大体本当アウトリーチで行くときはですね、もう大体ストリートの子たちはドラッグでみんな意識朦朧としている状態なんですね。私も初めて参加していったときはですね、こう私たちが来れば食べ物も来たぞっていうことなんで、飯が来たぞっていう、誰かがこうやるとそこら辺からこう人がゾロゾロっと来るんですけど、本当にこうゾンビみたいにですね、もう朦朧としてるんで、こうゾンビみたいにこうやって近寄ってくるんですね。それでちょっとドキドキしたりもしたんですけども、今はそのことも慣れてですね、そしてまず御言葉を見るときは、その手に持っているドラッグを捨てなさいと言ってですね、みんな焼き捨ててもらって、それから御言葉を分かち合うわけなんですね。じゃ次の写真お願いします。そして御言葉を分かち合った後は、食べ物をですね、こうやって配給します。長い列になるんですけど、ここにちょっとボトルをね持ってる若者の写真があり、姿がありますけど、これがその、まあ、いわゆるシンナーのようなものですね。それが中に入って、食べ物を待ってる時にもまたこうひっきりなしに吸うんですね。なぜこう炊き出しですね、炊き出し食べ物、私たち保護している子どもたちに対しても1日3食提供するってことをとっても大切に思ってるんですけども、なぜそもそもドラッグをやるかっていうことが、やるのが、そのドラッグをやることによってこう空腹を感じなくなるんですね。あと孤独を忘れる、痛みを忘れる、そのためにこの子たちこうドラッグをやるので、お腹を満たしてあげるってことによってドラッグへの欲求が少しこう断ち切られていくんですね。ですから食べ物を提供していくってことをとっても大切に思っています。次の写真お願いします。これは洋服をですね、配布した時ですね。やっぱり何日かもう何週間もお風呂に入れないまま生活している人たち、この子はまあ女の子なんですけどもね、ユニスという女の子なんですけども、なのでちょっと衛生状態も非常に悪いので、このように着替えをですね、提供します。ストリートキッズよく写真とかで見てもなぜかこう真っ黒だったりするんですけども、私もなんでみんな真っ黒なの、これ赤なんだろうかというふうに思ってたんですけども、外寒いとですね、彼らはこうタイヤを燃やして暖を取るんですね。でタイヤを燃やすと真っ黒の煙が出てくるんで、それでこう服が真っ黒になるってことがですね、よく分かったんですね。で去年6月は非常に寒かったので、本当に彼らにとっては過酷な路上での生活だったなというふうに思いました。次の写真お願いします。でこれがその炊き出しですね。こちらのザンビアの主食である島ですね、なかなかちゃんとしたチキンとか提供することはできないんですけども、とにかくあるものを提供して私たちを通してそのイエス様の愛を伝えていくということも一つ大切な働きになっています。次の写真お願いします。でその後ですね、また賛美の時を共に持ちます。 本当に非常に、ね、皆さん本当にこう底辺の地獄のようなものを味わってきているので、神様に対してオープンになってくれます。そして本当に神様ありがとうというふうにですね、賛美に加わってくると非常に深いですね臨在が表されてですね、本当にこう神様の愛が満たさ注がれるように感じる時がたくさんありますね。次の写真あります、お願いします。これはですね、その同じくストリートにいる子たちを毎週日曜日トラックでですね、トラックの荷台に乗っけて日曜礼拝にこう参加できるように手配するんですね。そしてやはり同じようにその礼拝と賛美と御言葉の分かち合いするんですけど、この時はこの日はですね、特別に本当にみんなが悔い改めに導かれまして、本当に深い臨在の中で多くの人たちがですね、イエス・キリストに自分の人生を捧げる、そのための祈りをですね、した時の写真です。日曜礼拝の写真です。次の写真お願いします。この時もその時の様子なんですね。本当にみんながひざまずいてですね、神様に悔い改め、あとその捧げたいという思いをですね祈った時です。次の写真お願いします。これも同じようにですね、また癒しの祈りをしたりとかいうした時の模様です。このと大体ですね、ストリートキッズたちは夜危険もあって、また蚊がたくさんいたり危険もたくさんあるので夜ぐっすり眠れないんですね。ですから教会に来るとですね、大体もう下にカーペットが敷いてあるので心地よいのでですね、もう速攻すぐ寝ちゃう子たちがたくさんいるんですけども、私たちもとにかく来るだけでいいんだ、いるだけでいいんだと。それで特に起こしたりはせずにそのまま寝てもらって、でも主に触れていただくと、そういうふうに受け入れています。次の写真お願いします。これはですね、そのトラックで日曜礼拝終わって食べた後炊き出し、またこの時もするので炊き出し終わった後またストリートに帰っていく時の様子です。やはり小さい子どもたちもまだまだいるのでね、こう帰っていく姿を見るのはとっても辛いです。またストリートの生活に戻さなければいけないのかと、この全員たちをね、なんとかここで受けることはできないだろうかということをですね、非常に祈っています。次の写真お願いします。そしてですね、その約26名 の, ストリートキッズをその私たちのところで保護しているわけなんですけども、ついにですね、最近その日曜礼拝に使っている場所を今度クラスルームとして開放するようにして、学校の先生、資格を持った先生にですね来てもらって学校を始めました。やはりストリートキッズほとんどの子たち学校に行けてなかったので、学校に行きたいっていう方がずっと言ってたんですね。それの願いもですね、叶えてあげたいと。そしてやはり教育ですね、教育がやっぱり人生を変えていくための鍵になりますので、そこをとても大切にして、もちなかなかこう椅子に一箇所に座っているってことができないのでですね、思い思いの格好でこうやって勉強してるんですけども、私たちも少しずつですね、少しずつ変化を求めて少しずつトレーニングして、そのうち椅子に座るべき時には座っていけるように、そしてちゃんと先生には尊敬の念を込めてちゃんと口を聞くようにとかですね、そういった生活態度も含めて少しずつ変化をもたらそうとしているわけなんですね。次の写真お願いします。これが最後でしたか。わかりました。これが大体ですね、私たちが今やっている働き の, ストリートキッズ の, 様子 な, のなんですね。ですね、ルサカだけでもですね、相当まだまだ何万人というストリートキッズがいるというふうに言われています。私たちはその全ての若者たちにイエス・キリストを伝えるということをですね、ビジョンとして握っています。それと同時にですね、訓練を施して、そして奉仕者として世界に出ていけるようにということを願いながら彼らと共にしてるんですね。もちろんストリートの子たちっていうのは自分を強く見せる中で勝ち抜いてきている、なんとかその生活の中で勝ち抜いてきている人たちなんで、なかなかですね、もちろんチャレンジもたくさんあります。生活態度ですとかですね、喧嘩ですとかも絶えないですし、だけれどですね、初めの頃に比べて今相当彼ら自身霊的に成長が見られています。最初の頃はですね、何か祈ってほしいことがあるのかと聞くと、あれが欲しい、これが欲しいって物欲的なことを よく言われたんですけども、最近ですね、何が祈ってほしいのかと聞くと、神様が私のやったすべての悪いことを許してくださるように祈ってほしいと、私の両親が私が家を出てしまってこうやってやってることを許して、またもう一度受け入れてくれるように祈ってほしいっていうふうに言ってきたりもします。ですから神様自身がですね、非常に彼らに一人一人に触れてくださっていて、成長を導いてくださっているんだなっていうことを非常に思っていますし、また感謝しています。これからもですね、まだまだ多くのストリートキッズたちが助けを必要としておりますし、もともと毎日のようにですね、自分もここに来たいっていうふうに訪問してくる子たちがいるんですね。ですけれども、やはり経済的な限界とスペース的な限界があって、帰ってもらわざるを得ない状況にもありますので、いずれはですね、私たち自身の土地を持っていきたいと、そしてシェルターを建設する、そしてまた個人の方もですね、これからルサカに何年も前に主がその首都の中心でということを語られたんですけども、これからそのようなところに土地を買ってですね、施設を建て、学校を建て、教会を建て、クリニックを建てということをビジョンとして祈っておりますので、もしですね、重荷を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうか祈りによって、また献金などによってですね、共に立っていただきたいなというふうに思っております。それではですね、お祈りさせていただきます。愛する天皇と様、この証の時本当にありがとうございます。本当に私たち自身には何一つする力もないですし、能力も何にもないですけども、神様、あなたご自身が全てを成してくださいますから、そのこと本当にありがとうございます。どうかさらに私たちの前を行き、導き、助け、教えを続けてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。
どうぞさらにザンビアの働きのためね、お祈りください。また重荷を持たれた方は、いろいろな働きに加わっていただきたいと、こういうふうに思います。それでもう一度聖書の方に入っていきたいというふうに思います。コロサイ人への手紙ですね。2章の3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。この時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。1分動画ありますので、まずそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは、神に従うとき最善の人生を受けるです。聖書の中の人物、アブラハム、モーセ、ノア、ヨシュア、パウロも、ペテロも、ヨハネも、神様に聞き従う人生を選びました。その歩みの中で、彼らは素晴らしい人生を得たのです。そしてこの時代に生きる私たちにも、確かに十字架を追うことはあると思いますが、それ以上に素晴らしい人生を神様は私たち一人一人に用意してくださっているのです。神様に従うときに、その最善の人生を受けることができるのです。ここである方をご紹介いたしましょう。 K さんは以前映画が大好きで、日本の映画祭にお金を払って見に行っていたほど映画の仕事に就きたかったようです。しかし映画の仕事に就くよりも神様に従う歩みを選び、牧師としての仕事に就きました。するとどうでしょう、教会で映画会社の仕事が始まったのです。K さんはその仕事に就くことになりました。アメリカのムービーガイドの社長と出会い、その方が主催する映画祭に出席して、有名なプロデューサーや監督、俳優が座る席に座り、さらに彼らにインタビューする機会が与えられているのです。このように捧げた仕事がもっと大きな形で、さらにもっと良い形で戻ってきたのです。捧げたことが戻ってこないこともありますが、さらに良いことが与えられるのを私たちは見るのです。神様に聞き従うことは最善の人生を受けるポイントなのです。ぜひ聞き従う歩みを求めていきましょう。それでは、
はい、どうもありがとうございます。 私たちにとって一番素晴らしいのはですね、イエス様の十字架を信じて罪が許されて、そして永遠の命が与えられたことです。で、私たちのうちに、一人一人のうちに永遠に神と共にある命ですね、それが与えられたとともに、永遠の人生が開かれたんですよね。ですから、皆さん の一人一人にですね、永遠の人生の、そして素晴らしい人生ですよね。今度は、白馬にこう行きますが、人によってはね、こう考えてるんじゃないですかね。うんと食ってやろう、ね、用意してる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。なんか人によってはね、朝一番早く来て一番遅くまでね残っていて、そこで食べてやるっていうね、そういうふうに思っていた人がいるんですが、ご子孫がいっぱいあるからですよね。つまりいいとこ行くわけですよね。で、永遠の生活っていうのは皆さんね、いいとこ行くんですね。素晴らしいとこですよね。しかも永遠に至るね、喜びのあるとこだから、感謝したいと思いますね。で、これは素晴らしいことなんですが、それとともにですね、神様は、今私たちが生きているその、生涯において最高の人生を与えてくださるという、この恵みを与えてくださっています。私はね、最高の人生を受けたいというふうにこう思いましたけれどもですね、それで一番考えたのはね、お金持ち、これですね。私の家の隣がね、お金持ちだったんですね。ですからね、お金持ちになりたいってね。で、ちょうどその頃はね、テレビが入ってきた時代で、お金持ちのうちにテレビがあって、お金持ちでないうちにはテレビがなかったんですね。そうするとね、どうするかっていうとね、子供たちがね、みんな一緒になってね、お金持ちのうちに行くんですね。で、テレビ見せてくださいとかなんか言ってね、そしてね、テレビ見るんですね。お茶の間かなんか行ってね、7、8人集まってですね、座りながらね、いつもね、正座なんてしたことないのに固定、そしてなんか、変なこと言われないように注意をしながらね、これを見るわけですね。そうすると言うわけですね。それじゃあの方がね、お母さんかなんかがね、もう帰んないといけないんじゃない、お父さんお母さん心配してるわよって言うから、いや心配しない心配しないとかなんか言うんだよしかしね、その時に、追い出すね、その圧力を感じながらね、そしてね、耐えきれなくなって、もう最後に帰っていくわけですよね。そしてね、思うわけですね、金持ちはいいな、ね、金持ちになりたい、ね、私はね、一体金持ちになれるんだろうかと、ね、こういうふうに思いましたね。結局なれなかったですね、具体的にね。ただし、金持ちになりたいっていう理由は、最高の祝福を、ね、幸せを得たいっていうことだったんですよね。方向が違ったんですね。で、私はですね、特別な種の祝福を受けております。皆さんも受けていると思うんですね。日々ね、感じるから、例えば今度は白馬行くわけでしょ。で、白馬行く時に、何度も何度も歌のことばっかり言いますけど、よくそんなところに神様を導いてくださったなって、私白馬の歌を歌ってた。そしてそれが私のね、最も好きな歌で、そしてそれにのめり込んで歌ってたんですね。で、そこに行けたらいいなと思ってた。そうしましたらね、もう無理やり白馬でしょ、ね、夏冬白馬ですよ、ね、そして山小屋でしょ、ね、だからカバの木のほの字ろきですよねで、その時にね、感じるのですよね。何かっていうとね、ああ神様ね、私のことを知っていてね、最高を与えてくださると、ね、なんかそこに北島さんいなくなりましたね。そっちにいるんですね。なんか北島さん、新聞やってるのでね、時々こう感じるんですよね。なんかかぼちゃみたいな顔がね、こうぐーっと近づいてくるそうするとね、なんとなくかぼちゃみたいなね、今小林くんだからちょっと感じがキュウリみたいな感じで こう近づいてくるわけですね。そしたらね、新潟に行った時に北島さんがね、高速代をね、ケチって、
そしてね、下の道に行ったんですよ、ね、で下の道に行ったら、桃のね、花の真ん中に出た。で私ね、桃の花がね、一面に咲いているところのね、真ん中に、そして、ね、そこに入れたらなんといいだろうと私思った。私ね、そのケチな北島さんの決断によってですね、それを主が用いてくださったんですね。そこに出たんですよね。私ね、主を崇めました。だって私そこに行きたかったんですからね。で先週はね、雪でしょ。私ね、雪ね、北の人雪大嫌いみたいだけど大好きなんですね。それでやったんですよね。新潟に行った時に何をやったのかっていうとね、小林くんのやつが雪が降らないように乗ったんですよ、新潟で。で教会員を動員してですね、雪が降らないようにね。で私はね、子供たちにも雪見せたいと思ったので、雪が降るようにって祈ってたんですね。ね、それでね、どうしたのかっていうとね、勝ちました。大雪大雪でしたよね。でね、細かい一つ一つのことも、大きなことを柄を通してもね、主がね、本当に最高を与えてくださるということを、ね、感じます。皆さんの中でもね、それを感じている人がいると思いますし、感じてない人はね、気がつかないだけの場合もありますからね、祈ってください。分かり始めます。そしてね、実際上クリスチャン生活を送っている中でね、そのね、素晴らしい神様の御業が分かるんですね。でまさに皆さんね、最高を与えるっていうのは実感です。皆さんにね、最高を与えてくださるんですね。でこの時に最高の人生っていうのは、努力とか力で勝ち取るというふうにね、当初は思ってましたが、そうではないということにね、気がつきました。選びですよね。目の前にあるんです。神の御心の人生とそうでないことがありますよね。そしてこの神の御心の人生、御心でない人生はいいんだとしても、もう永遠の命が与えられてるからね、私たちはどうせ天国なんですが、しかしね、最高のものを失う、ね、でもね、皆さんね、私ね、最高のものをいただいてるんですよね。で皆さんもね、最高のものをいただいてます。でね、神の御心、ね、そして神の御心の中に最善があるんですね。これは私たちが最善と思うことと違うかもしれませんが、まあ、私たちの考えっていうのはね、完全なものではありませんし、多くの間違いを含んでいるものですね。で今まで神様と意見が違って分かったことがありますね。全部神様が正しかった。途中で頭きたりなんかしてね、よくも神様こんなこと許して、あんなことやって、こんなことやって、あんなことやってというふうに何度も何度も思いましたが、全部私が間違ってた、ね、それで神様は正しかったですよね。で皆さんの人生においてもそうなのですね。それで、ね、最高を与えてくださるんですね。最高で、どうぞ皆さんね、最高はね、実に近いところなんです。もうどなたでも最高を取れます。そしてね、諦めてる方もいらっしゃるでしょ。ね、私はもうね、失敗したから最高の人生はないと思ってる人もいますし、特に病気の人ね、そう思う人が多いようですね。あるいは精神の病の人ね、もう私は最高はないっていうふうにね、このその諦めっていうのはね、ちょっと気をつけないといけないですね。なぜ気をつけないといけないのかっていうのは、不信仰だから神の働きを止めるんですよ。でどんな状況にあろうとも、どんな場合にやろうとも、神様に最高を与えることができるし、最高を用意してるんですね。どうしてそれが分かるか、御言葉で分かるんです。御言葉でね。でその時にね、神の御心を選び進んでいく時に、私はね、それを見る、まあ、それは必ずしも最高に見えないんですが、しかしね、進んでいく時にその素晴らしさにね、気がつくということがあります。それとともにね、神の御心の人生を送るときに、御心だから私たちのお心とはだいぶ違うことがあるんですね。私はこうしたいっていうのと、 神様の御心が違ったりするわけですね。それで、久保田君みたいなことが起こってくるわけですね。映画やりたいと、ね、やりたいと。しかし神の御心は、牧師になるということで、そっちの方を選んだんですよね。でこういうことはよくあります。で渡さないといけないということはね、たくさん起こってくるんですね。で起こってくるときに必ず一つの原則があります。それは 何かというと、渡すときにもっと良いものが来る、もっと良いものが来る。だからね、ちょっと私ね、言わないようにしてる。何かというとね、誰かが出てったときにね、だってつい言っちゃったんだよ、もっと良い人が来ますってね、前田さんと三本松さんたちはね、素晴らしい器で素晴らしく奉仕をしてくださいましたよ ね。だから素晴らしい、もういなくなることは大変なことで、大きな打撃で大変なんですが、もっと良い人が来るんですだから何かってね、その人ね、私が本気で言ってること分かった。だから怒っちゃってでもね、私が言ってるのはね、信仰なんです、信仰なんです。で神様がやられるときに、神様を選ぶときにね、私は変なのもらったことないんですですね。で皆さんも変なのもらったことはないはずですし、変なものをもらったと思った人はしばらくの間その誤解が続くかもしれませんが、はっきり分かります、具体的にね。そしてね、何が来るかっていうと、もっとすごいこと、あるいはね、渡したものがさらに素晴らしくなって戻ってくるってことはよくあるんですね。例えば久保田君はね、映画が戻ってきましたよね。でさらにね、映画制作とかこういう働きも進んでますから、実は自分が校内大と思った以上の事柄が彼の人生のうちにね、起こってくる可能性が非常に強いと、こういうふうに思うんですね。でその時に秘訣は何か、死を選ぶことね。どうぞ皆さんね、恨んじゃいけません。皆さんのね、健康が普通の人よりも弱い健康を与えられたので、なんで私だけこういう感じなんだとかね、それでは弱い人生を与えられて、なんで私だけこうなんだとかね、だから弱い頭が与えられて、なんで私だけこうなんだとかねあるいはね、疲れやすい眠りやすい体を与えられて、あでもね、後悔してる人いないような感じがするんですよねなんで私だけこんな眠るんだなんてね、私後悔を感じないですね、そっちは全然ね。だから後悔か喜んでたりしてね、いい性質だとかね、あっちで寝れてこっちで寝れるなんてね、素晴らしいというふうに思うんですが、で皆さんね、それがね、決めてないんです。決めてると思ってるのはね、大きな不信仰です。誰が決めてるのか、神が決めてるんですね。それで神はね、もう一つ決めてるんです。私たちを祝福するって決めてる、私たちに最善を与えれるって決めてるんです。だから皆さんね、信じる、信じることね、すでにそういう人生をね、多くの方々は送ってきてますよね。そうでない方はそうなりますのでね、で皆さんね、信じていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、素晴らしい事柄がね、これから始まります、ね、大きな事柄が始まるから、期待しつつね、歩んでおいていただきたいと思います。それで白馬の、キャンプの映像があるので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
私を包んでくれる、乾いた心が満たされる。いつも私のそばにいてくれるから、感謝の気持ちは消え
しまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。
少将や松山常次郎大義士といった政界にも
どうもありがとうございます。白馬スネロゴイキャンプがですね3月の1日から3日までの間で行われます。で、どなたでも参加できます。で特別な例の、目的とね導きのあるキャンプなのでぜひ皆さんもいらっしゃっていただきたいと思うんですね。またインターネットで今見ておられる方々だったりまた我々とは関係ないグループの方々もいらっしゃると思うんですが、どなたでも、歓迎いたします。また同時に特別な種の祝福があるということをね感じます。で、この白馬スネロゴイは最初新井先生がOSCC で始めたそういう働きなんですね。スネロゴイっていうのは道路者を立て上げそして日本の宣教を大きく開いていく働きをするというねそういう、ビジョンを持って進められたことなんですね。でそれを通して確かにあ動きが起こったなっていうふうに思います。まあ、一つは何が起こったかというとカリスマ的な事柄がねここでぐーっと日本のキリスト教会にね入っていったんですね。大きな影響を与えました。それともう一つはね新井先生のキャラクターですね。すごく明るくてねそれからすごい早口で、面白くてよかったんですが、そのね明るさと開放感っていうのが結構ねその当時のクリスチャンっていうのはこれは私の思い込みかもしれませんが、ね、ちょっと縛られてるところがあってそれがね広がっていったんですよね。ですからクリスチャンのね
解放感っていうかな、そういうこととともにこうあったのです。しかしここに戦いもあったんですね。何の戦いがあったのかというと、 OSCC でスネ動きが始まりましたから、それに対する反発っていうのがあって、 OSCC 理事会がですね、新井浩二先生のカリスマ的な働きの即刻停止、これを言ってきたんですね。それともう一つはカリスマスタッフの秋元さん元の解任、秋元って私なんですね。それともう一つは学生伝道の停止で、これはねカリスマの第2戦だったんです具体的にね。しかしね、逆にこういう事柄の中でカリスマの事柄はね大きく広がっていき、また立て上げを受けていったんですね。そして、道路者の立て上げっていう形で始まったんですが、今私たちがキャンプを成した時に、ここで始まったことはまだ完成はしてないんですね。道路者として私たちが全世界に行き、さらにね2倍目の畑を担うっていうことは始まったばかりなんですね。でこれがね本格的に成就する、そういう動きに入ってるぞっていうことをねで感じるのですね。ですから皆さんね、この働きとともに大きな祝福と技を見るっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そうしましたらね、ちょっと祈ってて気づいたことがあるんですね。何を気づいたのかというと、私がね気づいてなかったってことに気づいた、ね、それ何に気づいてなかったのかというと、皆さんにちょっと言ったんですけど、最初の中国チームに行った時に非常に体調を崩したんですね。もう行けないような状況でしたね。行ったら、倒れるぞと、迷惑かけるからやめようと思ったんですね。そしたら神様がね、行きなさいって言われたんですね。そしてね、行ったら治っちゃったんですね。でね、問題はね、実はね、そこから海外選挙が大きく開かれた。200チーム以上のチームが行き、で60教会以上のカバーする教会ができ、全世界に宣教チームが派遣されるという神の技が起こった。これがね、そしてね、これとほぼ同時のアメリカのチームの時に、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはない、リバイブの約束が与えられ、また全世界宣教のねビジョンが与えられた。でこれもね同時にそこから始まったんです。ですから日本のキリスト教会でちょっと驚いてるのは、私たちの海外宣教ですよね。それから、100の教会ができ、さらに個人の働きがねこの後いろんな形で動いてきたのです。ですね。でね、この時に私ちょっと思ったことがあるんですね。最近思ってることね、技が進んでること、何か特別なことが起こってるとは思ってなかった。いつものようにみんなは眠り、いつものように私はメッセージし、ね、いつものようにご飯を食べ、いつものようにやってたと。ところがあなたは気づかなかったっていうんですね。こっから始まってたんですよって、ね、でそれが一つね、日本のキリスト教会になかった動きだっていうふうに、我々に反対する人たちも評価しているような動きになったんですね。だから我々は気づかなかったんだけど、神の技がねそこから始まってたっていうことなんですね。そしてね、ある段階まで来て、でちょっとね今思ってるのは、何を思ってるのかって言いますと、この間ハワイに行くときね、体調がすごく悪かったんですよね。そしてね、思い出したんだよね、似てるなと思ってね。で病気だったら倒れるなと、例のアタックだったら大丈夫と言ったんですよね。でその時にねちょっと感じたんですね。これはね、霊的なアタックっていうのはね、その後ろに神の素晴らしい働きがあるので、その働きの動きがね始まってるんではないかと。それとともにね、虹がたくさん出てるよ。あ、虹ちゃん、あ、隅っこ他のところ見てたね、あの大学受かっておめでとうございます、ね、で大学受かってきたのね、あのおめでとうございますえ試験今日受けたの、まだ受かってないんだ ああ、まだ受かってないね、まだ受かってないね。でもね、受かっても受からなくても最善がなされますよね。やっぱりあの神様を知ってる人と知らない人のね、歩み違うからね、だから特別な祝福が来ますよね。それでね、なんだっけ虹がいっぱい出た虹がいっぱい出たんですね。そしてね、ね、前田さんにしろ、あの三番松さんにしろ、小岩でしょ、それから、横須賀とかね、ちょっとね、他の面でもね、ちょっと私がね、感じることがあるのは、私は何も感じてないし、皆さん見ても何も感じてない、まあ、ただ感じるのは疲れが溜まってるなとかね、ね、いろいろ世の災いがいっぱいあるなとかね、そういう感じですよね。昨日よく寝たのかなとかね、そういう感じなんだけど、でもね、あれっていうのはちょっとあの時と同じようにね、ちょっと動きがもう起こってきてるんじゃないかなっていうことをね、感じるんですよね。そしてね、例えば日本の教会 100でしょ、100だってすごいもんですよね。ちょっと神様に感謝したいというふうに思います。でもね、言われてるのは800いくつだっけ、836でしょ。で、836には到達してないわけですね。でもね、ああそちらに向かっての働きっていうのは起こり始めてるぞて、ね、今あの、個人においてもね、大子さんが来てくださいましたけども、まあ、あのザンビアにおいてもね、働きがどんどん大きくなるでしょうし、全世界に個人が始まるという信仰の告白をしてますよね。で、これは、実際上動いていくっていうことを感じますが、その何かね、すでにリバイバルの動きがね、起こり始めてる。ただ我々の方はね、稲川さんのようによく寝てるわけですけども寝る人ね、私の見えるところにいないようにして私ね、つい口に出ちゃう、ね、口に出ちゃうんですよね。まあね、まあ、彼もいろいろすごい奉仕してますからねだから黙認彼だけは黙認彼の苦労を思うとね、もう三本松も いなくなっちゃうしこれが大迷惑をかけないといけないわけだから、彼の場合はね、もう本当にここに枕持ってきてあげてもいいで、黙認ですよね。いやね、始まってんじゃないかなね。そうしますとね、我々が何か分かんないうちに、世の患いとか歩みの中に入ってる間に、主の技がね、どんどんどんどん動き始めて、そしてね、もちろんね、それはそのリバイバルの一つの働きなんでしょうけど、さらにね、もしかしたらダーッとね、こういうのいいなと思うね、ダーッとね、だってモーセみたいにこうね、後悔を割れよって言ってダダダダダダダダダーッとね、俺割れてったらいいじゃないですか。ね。だからそういうこともお出来になるから、そういうこともやってくださるかもしれないけど、なんか気がついたら、ね、全部怒ってたっていう可能性もあるなって。あれあれみんな怒ってたぞってね。あ、救われちゃったぞってね。なんかもうちょっと派手にやっていただきたかったなとかね。でもね、皆さんね、私はね、始まってきてる。ということをね、感じるんですよね。そしてどうぞ、皆さんね、皆さんのに主がね、導いていることからを成しておいてください。で、導いていることからを成すとね、何が起こるのかっていうとね、神の技が起こるんです。我々を通して神の技が起こるんです。私たちの実力で、100点満点取るのは嬉しいことなんですが、神はね、1000点満点取ってくれる。素晴らしい神の技を見せてくださるわけですよね。でね、それが今私たちの人生で始まります。そしてね、今はね、起こり始めてることね。でもね、一つね、はっきり分かることがあるんですね。どうせ中途半端でしょ、皆さんね、中途半端なんです。お前が中途半端だから人まで中途半端と言うなっていうかもしれませんが、いやね、私ね、中途半端なんですよね。中途半端なんですね。 でね、私ね、ちょっと今回、また白馬に行くにあたってね、黄昏の灯火、こればっかり引っかかるなと言うかもしれませんけど、あそこのね、3番の歌詞に一つね、感動するんですね。それは何かってね、暮れゆくは白馬かじゃなくてね、思い出は若き日の夢を乗せて遥か、みそらは、なんだっけ、みそら、なんとか、なんとか、みそらに群れ飛ぶよってね。それでね、今、ちょっと集会に出席しながらね、私ね、ちょっと感動してたの。ね、何に感動してたのかっていうとね、私ね、中高生から歌ってんの。だからね、私ね、若き日から歌ってんの。そしたらね、最後の歌詞って何ですかね、思い出は若き日の夢を乗せてっていうわけでしょ。っていうことは最後の歌詞は年取ったってことですよね。それでね、あーってね、私の人生をかけた歌になっちゃった。で、今はね、思い出は若き日のね、今は若いですけどね、ただ問題はね、人がそれを認めてくれないね。だってこの間イオンかなんかに座ってたら、3歳か4歳ぐらいの男の子がね、私のところに寄ってくるんですよ。で、ニコニコ笑いながらね、こう寄ってくるんですね。それで私のところに来てね、おじいちゃん。あれ、誰もいなかったらぶっ殺しちゃいますね。そしたらね、この間エシュルンちゃんね、病気だったから祈ってあげたね。祈ってあげたらね、エシュルンちゃんがね、言うんですよ、私にね、何だよこんな早いの。私すぐ終わっちゃうから。はっきり言って言われますね、はっきりこんな早いのって、要するにこんな早く終わっちゃうのってね。でね、しかしね、その歌では若き日のね、あれが終わりの方の歌なんですけど、私の人生っていうのはね、終わってない。皆さんの人生もそうなんですね。まだ死んでないって意味じゃないですよ。ね、で、私はね、示されてることは終わってないのです、ね、示されてることのね、醍醐味はこれから来るんです、皆さん。それとともにね、この教会に示されてることの醍醐味はね、これから来るんです、皆さん。これから勝負ですね。だって週末のリバイバルと週末の働きでしょ。で、まさにそれに飛び込んできたのですね。ね、で、皆さんね、どうぞ皆さん、老人よ大志を抱け、中年よ大志を抱け。なぜそうなのかっていうとね、これから始まるんですね、大きな技と栄光がね。これから主のね、働きが始まりますね。嘘つけっていうかもしれませんが、ね、皆さん本当にそうなりますよ。なぜそう言ってるのかというと、神はそう言ってるからです、ね、私がそう言ってば大したことありませんね。それは実現、することはね、人間ですからね、できないことはいくらでもありますね。しかしね、私はね、神が言ったことで実現しなかったことは一つもありませんでした。私はですね、神が言ったことで怒らなかったなと思ったことはありました。しかし時が来たら怒ったのです。技が現れたのですね。で、主はね、皆さんを通してなされることをね、大きく表していく。そしてこれから皆さんね、技が起こるのですね。ですから、もう女の人たちに言います。嘘ついていいです。何の嘘ついていいかっていうと、年齢。30歳若く言っていい。そしたら赤ちゃんになっちゃうっていうのもいるかもしれませんけど、まあそれは30でちょっとマイナスになるような人は、30にしないで15ラインにしといてもらってね。でも30じゃまだまだだいぶあるっていう人はね、50でもいいです。70でもいいんですね。それは何かっていうと、人生年齢でっていうのがあって、実際年齢はね、実際の年齢でしょ。人生年齢っていうのはね、人生におけるね、飯とかね、神の計画をどこまで成し切ったかっていうことですよね。 で私がなすんではなくて神はなすんだけど、見えるじゃないですか、どこまでやってんだどこまでやってんだって。落ちるって途中ですよ、全然途中、ね、全然途中、ね、その坊やが来ておじいちゃんとか言われようが何がしようがですね、だから思いますよね、どっちが早く死ぬか分かんないよこっちなんて飯があるんだからお前いないだろうみたいなでこっちはあるんだから。そしてね、その飯が白馬ですね、開かれる場所なんですね。その飯を神様がね表す場所なんですね。で力を与えられる場所なんですね。ですからね、どうぞ皆さんね、白馬にね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、アメリカチームのやつがあるので、ちょっとそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
してくれるから、だから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって勇気にして生きていけるよ。してくれるから、だから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって涙拭いて生きていけるように、あなたと共に行く、永遠につながる。
22日から、4月1日まで、感謝と賛美とリバイバルキャンプがありますので、どうぞいらっしゃってください。そしてあのリバイバルキャンプに関して驚くのはですね、こんなキャンプ見たことないですね。だって最初予告でしょ、ね、マーリン・キョロダスさんが日本に来れなくなった時に、あなた方が1年1回ずつ行って向こうでセミナーをするようになるんですね。まあその通りになったわけでしょ。しかも皆さん、マーリンさんですよ、世界のマーリン、ね、しかもそのマーリンさんをまた あたかも私たちにだけ、私たちにだけじゃないんですよ、でもね、あたかも私たちにだけ使わせてくださったかのように、なマーリンさんを舐め食べ味わいですよね。そうだったんですよ。でこの時に、まあ、一つ、思うことがありますね。それは何かというとね、神様の特別な御心があるんだなと思うんですね。それは感謝の教えを継続させたいということと、感謝の教えを通して我々を通してなそうとしていることがあるということを感じる。じゃないとこんなことしないです。マーリンさんがね、我々だけ最後に説教してたわけでしょ、ね、最後の説教は我々ですよ、皆さんね。で皆さんね、これ使命があるんです、使命があるんです、ね、あのマリンさんのところに行ってよく寝てた人もいますが、皆さんね、使命があるんですね。しかもね、驚くのはね、スティーブさんですよね。久保田君が持ち上げましたよね、200回の電話かな、300回かな、久保田君いますあ、いたね、あれ絶対ね、久保田君しかできない。だってね、私1、2回出なかったらね、これまずいなと思って しないじゃないですか、ね、100回出なくて電話できるっていうのはね、天才ですよ皆さんでしかしね、そこからは現れてきたんですよね。そしてね、スティーブさんとお会いするときも、ね、明日奇跡が起こるって言葉が来た。でたまたまね、コウタ君がね、そのことを聞いてたんですね。たまたまコウタ君に言ったんですね。そしてね、スティーブさんが来たんですね。で私はですね、このキャンプの中に特別な主の御心があって、立て上げがあって、まあ、リバイバルの大きなことと関係あるんだろうと、こういうふうに思うのと、賛美の働きと、ね、大きな関係があると。これはあの、あそこで、あそこ、どこだっけ、ユニバーサルストリートのハリウッドの、ハリウッドで、賛美するっていうことに大きな意味合いがあるだけではなくてね、アメリカ全体の賛美の働きをしている人たちと会ってるわけですよね。これは皆さんね、普通ではないんです。会う方がね、普通ではないんです。そしてね、私はね、賛美に特別な神様の御心があるってことを感じております。ですね。で、今、皆さん賛美を通していろんな祝福を受けてると思うんですが、私ね、こんなものではないと思ってるんですね。特別な主の祝福、リバイバルとともに集まる主の祝福があってね、それとこのキャンプはね、大きな関係があるってことをね、感じます。で、どうぞ皆さんね、賛美に重荷のある方は、そして主の示しがある方はしっかりと握って、そして外れないこと、ね、外れることによって、ね、主の技は止まりますから、外れないこと、その時に主の、ね、大きな栄光と技が現れてくるということを、ね、覚えておいてください。それで今、ビジョンと、ね、アリジニー川でやろうとしていることがあるんですね。それは、アレンジで、アレンジをしてもらいたい人はね、申し込んでください。1万円でアレンジいたしますですね。でね、何をしようとしてるのかっていうと、これなんですね。いい曲ができてきてるんですね。いい歌詞と、それからいいあのメロディーの歌詞でね、で一般でもヒットしそうなあの歌がいくらでも出てるんですが、でもあの作る場合に、曲を作る場合にまだ不十分なんですね。不十分っていうのは何かっていうと、曲が1曲できた時に、普通創作っていうのは、ね、私ちょっと文学やってたから分かるんですが、例えば小説とか詩とか短歌を書いた時に、一度書いてそこから手入れていくんですね。そしてね、作り直していくんです。そして完成させていくんですね。だから曲の場合はね、まだね、その部分がね、はっきりやられてない。例えば、プロの場合は1年ぐらいかけて曲を作る人たちもいるでしょ、ね、いい曲だっていうのにね、それをね、ちょっと変えたり、あっち変えたり、こっち変えたり、あっち変えたり、それはどうしてかっていうとね、最善なものにしようとしてるからですね。そしてね、神様はね、それをやろうとしてるっていうことをね、私はね、ちょっと感じてるんですね。そしてね、何をしようとしてるのか、より強い影響力を持って、そしてね、社会に働くため、ね、で私はあの、数万のコンサートって言っては神様はね、言ってますけどね、私ね、はっきり信じてるんです。皆さん、数万のコンサート、ね、数万のコンサートでみんなが寝てたら面白いですよね。でね、数万のコンサートでね、不思議なことが起こったでしょ。だって言われたんだから、何かっていうの、予言でバカバカ言われるわけですよ。私ね、コンサートに行きなさい、数万のコンサートに行きなさいとか何か言われるわけですよ。そうするとね、一つはね、もう心に来るわけですよね。お金かかるな、ね、まあ、それが一つね。数万のコンサートなんて言ったら1万円ぐらいかかっちゃうんじゃないかと思うし、もう一つ思うんですよね。で、誰のコンサート行ったらいい。氷川きよしもいるし、ね、世界の終わりもいるし、キャリーパミパミもいるし、ね、いろいろいるじゃないですか。じゃあ誰のに行ったらいいのかっていうね、もうでも惑っちゃった。そうしましたらね、まあ、ここが主ですよ、ね、皆さんね。ただで、ね、某 有名グループがねコンサートに招いてくれたんじゃなくて、石出の石の宣伝しろって言ったんだけど、石出の石の宣伝ってそんな長い間やってるわけじゃないから、もうほとんどコンサートをそのまま、しかもね、いい場所で見ることができますね。神様のやることは分かりやすいですよね。明らかに何を言ってるのかというとね、コンサートを勉強しろって言ってるわけですよ。で、勉強しているわけですね。そしてどうして勉強するかというと、ね、皆さんね、それが起こってくるからです。起こってくるからです。で、私はですね、ゴスペルにおけるね、大ヒット曲が起こってくるってことをね、信じております。そしてね、今それに狙ってるんですね。狙ってるね。より良い伝道方法を我々が狙うように、より良い歌を狙ってるのです、皆さん。そしてですね、それを通して、まあ、一つどうしてそういう気になったのかっていうとね、ブラジルで、神父がね歌ったんですよね。そしたらね、大ヒットしちゃって、そしてね、神父が歌って大ヒットしてね、それでね、何十万の人たちかな、あるいは100万の人たちかな、救われちゃった、ね、50万かな、70万かな、それを見たからな、ね、これ人気がなくなったらそれで2、30万いなくなったそうですけどまあそれでも30、40万残ってるわけですよね。伝道力ですね。それとともにね、ゴスペルシンガーが来た時のことを覚えてるんですね。その集会に行った時に、その黒人のゴスペルシンガーの人がね、これを歌ったんですね。オンリーガッドとかなんかね、どういう歌だか忘れた、ただ内容はオンリーガッドっていう歌で、もうすごい単純な歌だったんですね。すごい臨在でしたね。もう涙が出てきましたよね。このね、賛美における精霊の力、これはね、まだね、与えられていませんよね。しかし皆さんね、与えられてきます、ね、非常に大きな働きが起こってくると。そしてね、これは何をしているのかというと、賛美を通してさらに神様がね、リバイバルの働きを開くということをね、導いているということをね、この感じております。で、皆さん言っておいてください。そしてね、特別な事柄が起こってくる、まあ、第一、簡単に言うならばね、まあ、ギフスにしょっちゅう言ってるんですけど、何かっていうとね、リバイバルが起こるじゃないですかね。そうしますとね、クリスチャンの人口が増えるわけですね。こっちだって何十万人教会になっちゃうわけだから、もうそれだけでね、それだけで何十万枚売れますよ、皆さん、ね、だからその時が来るから待ってろっていうふうに言ってるんですけど、それが目的じゃない。神の大きな技が起こることが目的であって、で、神様はね、それを見させてくださってるんですね。そしてね、どうぞ皆さんね、老人よ、大志を抱け、ね、大志が抱かない老人はね、死ぬだけ、ね、皆さんね、死の用意をしちゃダメです、ね、死の用意をしちゃダメですね。皆さん永遠の用意をしてる、永遠に向かうようにね。そしてね、神様は、その永遠の用意をする者たちを祝福してくださいます。具体的にね、もう最後の最後まで神の技をなす、ね、祝福してくださいますね。で、皆さんね、特別な祝福と恵みをその中で見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様を人よ人のうちに豊かに働き、さらにご有効と御業を表してください。口を通して、信仰を告白するように主は語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。マイナス的なことが起こったので、そのことを非常に、悔やんでいる方、それでもう神様にこう怒りさえ感じている方がいらっしゃいますが、感謝をするように、罪があったら悔い改め、そしてはっきりと全ては益となるということを告白していくように主は語っています。天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。何かこう、神様から約束をいただいたんですが、何か信じられずにどっか行っちゃった人がいます。この約束を握り直して、しっかりと信仰の対応を取る中で、時が来た時に成就します。癒しの祈りをしたいと思いますので、全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、どうぞお人よ人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって 病の霊をお一人お一人の門を制止ください。イエスキリストの宮へってお一人お一人の門を制止します。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮へってお一人お一人の門を制止に癒しを宣言する。冷え症の方がいらっしゃいましたけども、これがこう癒されました。感謝して受け取ってください。目がちょっと見えにくい方、眼病の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。喉のところがちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの宮へってお一人お一人の門を制止に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。